三冠征伐。ヤマトタケルノミコトが伊勢のノボノというところでお隠れ遊ばされましてから77年経ちましたとき、ミコトのお子様が天子様になられました。そのお方を忠愛天皇と申し上げます。この天子様の皇后様が女の御身であらせられながら、遠い三冠、今の朝鮮までもご征伐に行かれました名高い神宮皇后であります。はじめ神宮皇后は、葛城高ぬか姫と申し上げておられましたが、神武天皇が御位に就かれましてから、853年経ちましたときに、忠愛天皇の皇后様となられたのでありました。そして、皇后様となられますと、その明くる月に、天皇とご一緒に、越前の国の積む賀というところへおいで遊ばされました。その頃でも、まだ開けていないところが、たくさんにありまして、獣のような悪い者どもがあちらこちらの森の中や山の上などに住んでおりましたので、それで天子様も尊いお体であらせられながら、方々へご自分でご征伐に行かれたのでありました。そしてその時も、そのつむがに、ケイノミヤというお宮をおたて遊ばされまして、その辺の悪い者どもを打ち平げられ、またその辺の人々を幸せにするために、そこにしばらくお住まいになっておられたのでありました。ところが、その時九州の方から使いの者が参りまして、少しの熊祖が背いたということをお知らせしました。そこで天皇はすぐと少しばかりのお供をお連れ遊ばされて、まず九州の方へおいでになって、所津の宮というのにお入りになり、そこで九州の熊祖のありさまをよくお聞き遊ばされ、お供の人々ともよくご相談なされた上に、天皇ご自身でご征伐遊ばされることになりました。この熊祖というのは、皆様もすでにご存知の大和たけるの命が一度お平げになって、それからはよく天子様のお言いつけを聞き、毎年大和の都にいろいろなものを、例えば、田や畑でできるものや、森や林で採れるものなどを船に積んで差し上げに登っていたのでありましたが、この頃になって信濃や三冠、今の朝鮮などに使いを出して、そちらの味方になって天皇のお言いつけなどは少しも聞かぬようになってしまっていたのでありました。忠愛天皇は、あの勇ましい大和たけるの命のお子様だけあらせられて、背の高さが十尺もあるような大きなお方で、強く勇ましい偉い天使様であらせられました。それで熊祖が天皇のお言いつけを聞かぬとお聞き遊ばされますと、すぐにお船のご用意をせられまして、兵隊を連れられて、アナトの国へと向かわれたのであります。アナトというのは、今の長門、すなわち山口県のことであります。そして、越前つぬがの皇后様のところへは、そのことをお使いをおたて遊ばされてお知らせになりました。皇后は天皇からのお使いが参りますと、あとで三冠までご征伐遊ばされたほどの偉いお方でありますから、すぐとお月の人々に言いつけられまして、 みんなをお連れになって、やはり、あなたの国へと向かわれました。そして、その御道筋の摂津の国の川辺郡神崎というところまで行かれましたときに、そこに大変美しい松原がありましたので、そこで天の神様、地の神様をお祭りになって、天皇がご無事に戦にお勝ち遊ばして、熊荘を早くお平らげられますようにとお祈りになりました。すると、そのお祈りの最中に、近くの見沼山の神様が現れてまして、皇后様、皇后様、私の山に杉の木があります。どれもこれも大きな木で、お船をお作りになるには、日本一のいい木でございます。それでできましたお船でしたら、戦にお勝ちになりますことは、私がお受け合い申し上げます、と申されました。これをお聞きになりますと、皇后様はすぐにお供の中から船を作る人をお呼び出しになりまして、見沼山の杉の木で船を作れとお言いつけになりました。そして、それから幾日か経ちますと、その神崎の浜辺に杉の大きな木で作った新しい大きなお船がいくつもいくつも並びました。とても立派なお船で、舳先を海の方へ向けて並んだところは、誰が見ても今にも波を切って走り出しそうに見えました。中には本当にそういうことを心配する人さえありまして、まだ十分出来上がりもしない船を鎖でそばの松の木にしっかりと結びつけたりいたしました。このお船は後で皇后様が山間へお渡り遊ばしましたときにお乗り遊ばされたと言われますくらいのお船でありましたから、どんなにかお立派にできていたことでありましょう。そして、幾日かの後で、いよいよそのお船は海の上へ勇ましく浮かびまして、皇后様をお乗せして西の方へと向かいました。瀬戸内海の波を切って進みゆく新しいお船の良い乗り心地に、お供の人々も思わずわーっと声を上げたことでありましょう。お船はいよいよ進んで、播磨の海を過ぎて、宇喜津川の川口へ着きました。ところが、そのあくる日のこと、大変な風が吹き出しまして、どうしてもお船が進みませんでした。ほんのわずかなところだけを通り過ぎさえすれば、あとはお船は島陰に入って、楽々と進むことができますのに、それが一尺進めば二尺戻り、一軒進めば二軒後へ戻るというありさまでありました。見沼山の神様があのように仰せになってお作り遊ばされましたお船でありますのに、それが進まなくなったというのは本当にどうしたことでありましょう。それで皇后様はいいことをお考え遊ばされました。それはその辺の百姓たちをお集めになって、お船を大勢で浜辺へ押し上げさせられることでありました。それで陸の上を何百人かの人にお引かせになって、とうとう、いつ村という次の村へお付き遊ばすことができたのでありました。そのいつ村と言いますのは、いつになったらあの村に着くことができるだろうかと、 みんなが思っておりましたところを、皇后様の良いお考えで、思いのほかに早くそこに着くことができましたので、いつむらと名を呼ぶようになったのだということであります。さて、それからは、楽々とお船は進んで、備前の国の中ほどの海辺にやって来られました。それはちょうど今の小豆島という島の近くであります。するとその時、海の上に何か真っ黒いものが浮かんで、それがだんだんとお船の方に近づいてきました。クジラかと思えば、頭に角があります。ウカかと思えば、牛のように丸々と太っております。それに、水の中を四つ足で歩いております。その時、ちょうど夕日が西の海の中に沈みかけておりまして、水の上が真っ赤に染まっておりました。波はまるで畳を敷いたように穏やかで、その水の中をザブザブとその怪しいものは歩いていきました。船の人々ははじめは何か海の上に浮かんでいるように思ったのでありましたが、まったくそれは生きたもので、お船をめがけて近づいてくるということがわかりましたので、兵隊の一人が、居殺しましょうかと、弓に矢をつがえながら申しました。すると、年取った一人の船乗りが、その弓に手をかけて、それはいけないと止めました。船乗りは、海の中の悪い神様ではないかと思ったからでありました。神様であったならば、矢などで行っても当たらないからであります。そのうちに、その怪しいものは、とうとうお船のそばまでやってまいりました。みんなは、あまり不思議な、そして恐ろしいものでありましたから、ただ立ったまま見つめているばかりでありました。ところが、その黒牛のような怪しいものは、ぐっと首を曲げたと思うと、一つの船の船べりに、その太い大きな角を引っ掛けて、船を上に突き上げました。中の人々は、そのために、ゴロゴロと片一方に転んで、弓を取る間も剣を抜く間もありませんでした。みんなは、このままに船がひっくり返るように思いました。他の船でもただあれあれというばかりでにわかのことにどうすることもできませんでした。すると角が船から外れましたが、ザブンと大きな音がして船はまた元のように波の上に落ちてきました。そして、その弾みで、船は大変に揺れまして、乗っている人々は、ゴロゴロゴロゴロと転ばされました。それでも、みんながやっとのこと起き上がって、弓を手に取ったり、剣を抜いたりして、その怪しいものに向かいますと、これは不思議。いつの間に出てきたのか。髪の毛の真っ白なおじいさんが、その怪しいものの角を捕まえておりました。そして、見る間に何の苦もなく水の中へザブンとその怪しいものを投げ飛ばしました。ところが、その投げられたところが深かったと見えまして、怪しいものは、一度は水の中に沈んだまま、上にいくつもいくつも泡をブクブクと浮かばしておりましたが、また間もなく首だけを水の上に出して、今度は 一生懸命に泳いで陸の方へ逃げ出しました。その間に皇后様のお船やお供の船は海の遠くへ漕いで行きました。そして怪しいものから遠く離れて、みんなは初めて白い髪のおじいさんのことを思い出しまして、どうしたのだろうと振り返り振り返りしましたけれども、どこにもそれらしい人は見えませんでした。それでこれはきっと船の神様である住吉の神様であらせられたろうと人々は申しました。そしてこの牛のような怪しいものの出たところを牛転ばしと言われましたが、後で牛窓というような言葉に変わったということであります。それから皇后様は備中備後の海の上もやすやすとお通り遊ばして、秋の国の沼田郡沼田元というところまでおいでになりました。その時皇后様はご飯を召し上がっておられる時でありましたが、不思議なことにお船の周りにたくさんの鯛が浮かんできまして、さも嬉しそうに皇后様のお船の下をくぐったり、お船端近く飛び上がったりいたしました。皇后様はこれをご覧遊ばして大変にお喜びになりまして、お酒を海の中へ落としておやりになりました。すると、タイの方では、嬉しくなったものか、いよいよたくさん集まってきまして、水の上の方で飛んだり跳ねたりして、皇后様がますますお喜び遊ばすようにいたしました。それで、それからあとは、このタイが皇后様のお情けを忘れないでいるためか、毎年その頃になりますと、たくさんの鯛が、この、ぬたの海に集まってきて、実験四方ばかりの広さのところで、ちょうど皇后様の御前でやったように、水の上近く飛んだり跳ねたりして、さも面白そうに遊ぶということであります。そして、これを、浮き台と言って、今でもたくさんの人々が見物するということであります。それから皇后様のお船はいよいよ安らかに海の上を進まれて、夏の半ばにとうとう穴戸の国の豊良の津にお付き遊ばされました。今と違ってそれはとても長い長いお船の旅でありました。ところが、それまで、この豊良の津にいらせられました、忠愛天皇は、ちょうどその時、そこをお立ち遊ばされて、筑紫の国へおいでになっておりました。お話は変わりまして、その頃、筑紫の国の、恩賀郡、丘のあがたというところに、熊鰐というものがおりました。そして天皇のお船が参られることを聞きまして、たくさん枝の茂った榊の木を根のまま掘ってきて、それを自分の船のへさきに立て、その榊の上の枝に鐘を吊るし、中の枝に剣をかけ、下の枝に勾玉を吊るして天皇のお船を道中でお迎えいたしました。これは三種の神器をかたどったものでありまして、天使様をお迎えするという印でありました。それでこれをご覧遊ばされた天皇は大変にお喜び遊ばされて、この熊鰐に海の案内をお言いつけになりまして、丘の港へ おいでになりました。ところが、その港の口までお船が参りますと、どうしたことかお船が止まってしまいまして、どんなに竿でついても、どんなに貝で漕いでも、お船は一つところに止まったまま、まるでお船の下で誰かが捕まえてでもいるように動かなくなりました。すると、熊ワニが天皇の御前へ顔色を変えてやってまいりまして、まことに恐れ入ったことでございまするが、この港に大倉主、つぶら姫というお二方の神様がおられまして、そのお二方の神様のお祭りをいたしませんと、ここの港に入られませんようでございます、と申し上げました。そこで、急にお船に神様をお祭りする御殿を作られて、いろいろのものをお供えして、その前で、のりとなどをあげられました。のりとというのは、神主様が神様の御前で読み上げますところの、お祈りの言葉であります。すると、不思議なことに、お船が、貝も使わないのに軽々とうごめき始めたのでありました。今から1700年も大昔のことでありましたから、方々の山や川などはもとより、このような港にさえいろいろの神様が住んでおられたのであります。こうして熊ワニは天皇を港にご案内申し上げますと、しばらくどうかここにおいでくださいませ、とお願いして、すぐにあなたの国の豊良の港に引き返しまして、今度は皇后様をこの丘の港へご案内いたしました。ところが皇后様のお船が久喜の海というところまで参られますと、ちょうど潮が引き潮になりまして、海の水が大変に減って、お船が水底の砂の上にくっついてしまいました。そして、引くにも押すにも海のことでありますので、お手伝いする人もなく、お船の人々では人数が足りなくて、お船はなかなか動きそうにもありませんでした。それで仕方なく潮の満ちてくるまで待たれなければなりませんでした。けれども潮が満ちてくるまではなかなか時間がありますので、忠義な熊ワニはこんな浅いところへご案内さえしなかったらこんなことはなかったものをと大変に恐れ多く思いまして、皇后様をお慰めしようと思い立ちました。そこで、浅くなった海の上に降りて、竿で方々から魚をお船の近くに追い寄せてきました。昔のことでありますから、ずいぶんたくさんの魚が列を作って、お船のそばにやってきました。エビもおればタコもおり、タイもおればタチの魚もおり、長いのや短いのや、とても面白い魚の群れが、浅い水の中をあちらこちらと泳ぎ回りましたので、皇后様は大変にお喜びになりました。ところが、潮はなかなか満ちてきませんでした。そこで、熊ワニは、また恐れ多く思いまして、今度は、海の上を泳いでいる鳥を追い集めてまいりました。魚がお船の近くにたくさん集まっておりましたので、鳥はその魚を食べようと思って、見る間にたくさんの鳥が集まってまいりました。鶴も折れば、わしも折って、それがカモメなどの海の鳥の中に混じって お船の近くに水の上に降りたり、空を飛んだりして、とても賑やかになりました。鶴は大きな翼を広げて、何十羽、何百羽とお船の上を舞うた有様は、なんと美しかったことでありましょう。そのうちに、やっと潮が満ちてきましたので、お船は海の上に浮かびました。そして、たくさんの鳥や魚を後にして、間もなく丘の港にお付き遊ばされました。そこで、天皇と皇后様は、久しぶりにお話を遊ばされまして、それからご一緒に、名のあがたというところへおいでになって、そこの樫井の宮というのにお入り遊ばされました。そこで天皇は、王をにはじめたくさんの人々をお集めになって、戦のご相談をせられました。その時のことでありました。どこの神様ともわからない神様が現れまして、クマソを撃つことはご心配なさいますが、それよりもこの西の方に大きな国があります。それは白身という国であります。クマソの後ろ盾をしてクマソを助けている国であります。何よりもまずその方をおうち遊ばさねばなりません。その方さえ平らげられますれば、クマソなどはすぐに従います。けれども、白木を撃たれる前に、天皇がお乗り遊ばされたお船と、あなたの国の一つの水だとをお供えして、神様をお祭りにならなければなりません。と、皇后様へ、お教えになりました。そこで皇后様はすぐにそのことを天皇へお話し遊ばされました。けれども天皇は西の方にそんな国があるとはまだお知りになっておられませんでしたので、それではそんな国があるかどうか、まず山に登ってみることにしようと仰せられて、高い山にお登り遊ばして、西の方をご覧になりました。けれども、白木といえば、今の朝鮮にある国でありますので、遠眼鏡がなくては見えるはずがありません。それで、天皇の御目に移りましたのは、ただ果てしもない、広い広い海と、どこまでも、青々とした空ばかりでありましたので、天皇は、どこまで行っても海ばかりだ。そんな国は影も見えない、と仰せられまして、神様のお告げというのは、きっと悪い神様のお告げであったろうと、本当になさいませんでした。そして、いよいよ軍勢をお連れ遊ばされて、熊祖御征伐に向かわれることになりました。その頃、大臣に竹の内の宿根という人がありましたが、大変忠義な人でありましたので、それを心配して天皇に、熊祖は兵隊もなかなかたくさんおりますし、それに毒の矢を射るそうでございますから、どうか、神様のお告げのようになさいますようお願い申し上げますと申し上げました。けれども、天皇は大変に勇ましいお方であります上に、ご気性のお強いお方でありましたから、そんなことはお聞きになりませんでした。熊祖の毒矢などはなんで恐ろしいことがあろうか。一踏みに踏みつぶしてみせるぞと仰せられて、一層元気よく軍勢の先にお立ち遊ばされて進んで行かれました。ところが、なんと残念なことでありましょう。 熊祖は天皇の思いのように一踏みというわけにはいきませんで、味方の軍は何度も何度も熊祖軍と戦いましたが、いつも勝負がつきませんでした。そのうちに天皇はご病気になられまして、御年110歳で樫井宮でお隠れになりました。皇后様のその時の御心のうちはどんなだったでありましょう。都を遠くお離れ遊ばされておられます上に、近くには強い敵が狙っておるのであります。なんと恐れ多いことではありませんか。しかしながら、こういう時には皇后様お一人ばかりでなく、間違えば国さえ危うくなる場合があります。それで皇后様は思い直されて、気を強くお持ち遊ばされ、天皇がお隠れになったことはみんなに知らせられないようにせられました。それから竹の内の宿根に追いつけ遊ばされて、天皇のお体をお船にお乗せして、あなたの国にお送り申し上げ、豊良の皆に仮のみささぎのようなものをお作り遊ばされて、人知れずお入れ申し上げました。そして皇后様は天皇のお代わりとして、我が国はもとより、その時のお供をしておりました軍勢のすべての大将になられまして、いよいよ神様のお告げの通りに、白木をご征伐なされようとご決心遊ばされました。そこで、まず前に皇后様にお告げになった神様の名をお知りになりたいと思われて、筑前の国の小山田村に神をお祭りする仮のお宮を建てられて、ご自分で神主におなり遊ばしてお祭りを始められました。そしてまず竹の内の宿根に富の小言という小言を引かされました。そのお琴の両端には千畑高畑というのをお建て遊ばされて、中富のいかつの鬼というものを神様のお告げを聞くものにせられました。そしてまずはじめに皇后様からお祈りをおはじめになって、前の日白木を打てとお教えになりました神様の女をお知らせくださいませと仰せになりまして、7日の間祈られました。すると、7日目に、神様が、いかつの海に乗り移られて、次の我が国の天皇は、今皇后様のお腹の中におられます、巫女様でありますと、申されました。そこで、竹の内の宿根が、すぐに、巫女様は、どちらの巫女様でありましょうか、と、お尋ねいたしますと、男の巫女様でありますとお告げがありました。そこでまた、今そのようにお教えになります神様は、女をお知らせくださいませとお願いいたしますと、伊勢の国、伊鈴の宮の無勝姫の巫女とまたお告げがありました。そこでまた竹の内の宿根が、他にこのお告げと同じお心の神様がおいで遊ばしましょうか、とお尋ねいたしますと、織田の阿波の氷におられる若昼寝の御子と、琴代主の御子と、とお告げがありました。それからしばらくして、また、いかつの海を通して、白木の国を平らげようと思うならば、天の神、地の神、山の神、川の神、 それから海の神とそれぞれの神様にぬさを立てまつり、またいい木の灰をひさごに入れて、橋と平手をたくさん作って、海の上にそれらのものを浮かし散らしてお渡りなさいませ、というお告げがありました。その平手と言いますのは、昔、木の葉などを合わせて食べ物などを盛り上げたものであります。ひさごと言いますのは、ひょうたんのことであります。さて、皇后様はこうして神様のお祭りが済みますと、まず、鴨分けの御事という人をお使わしになって、熊荘を征伐させられました。ところが、前にはなかなか平らぎませんでした熊荘が、今度は何に恐れたものか、すぐに降参してしまいました。次に、筑前の国、野取田の村に、橋路熊鷲という悪いものがおりましたので、それも皇后様は兵隊をお使わしになって平らげられました。橋路熊鷲というのは、体に羽が生えていて、鳥のように空を飛んで悪いことをしましたので、その辺の人もこれには大変困らされていたのでありました。それからまた、筑後の国の大和のあがたというところにいた田ぶらつ姫という悪者も滅ぼされました。そして、肥前の国の松良のあがたというところへ行かれましたが、ちょうどそこでご飯をお上がり遊ばされまして、その時、縫い針を曲げて釣り針をお作りになり、その釣り針の先にご飯粒をお付けになって餌とされ、お着物のお裾の糸をお抜きなされて、釣り糸となされ、川の中の一つの石の上にお立ち遊ばされて、釣りをお始めになりました。そしてその時、その釣りで占いをせられました。これから打とうとする白木の国が、もし難儀せずに打てるものなら、この釣り針に魚がかかると仰せられて、糸を川に投げられました。すると、すぐ釣り針に食いついたものがありましたので、引き上げられますと、それは鮎でありました。それからまた糸を投げられますと、また魚がかかりました。こうして、幾度投げられても、幾度投げられても、魚のかからないことはありませんでしたので、皇后様は、大変にそれを珍しく思われて、これは珍しと仰せられました。それで、その辺を、珍というようになりました。そして、後になって、この珍が、松良という言葉に変わったということであります。また、その辺では、後々までも夏の初めになると、針先にご飯粒をつけて、川で魚を釣ることが伝わったということであります。皇后様は、こうして天地の神様がご自分の軍勢を守られていることを、大変お喜び遊ばされまして、その辺に水田をお作りになって、それを神様をお祭りする田として差し上げようと思われました。そこで、名の川の水を引くために溝を掘らせられました。ところが、とどろきの丘というところで大きな岩があって、どうしても溝が掘れませんでしたので、竹の内のすくねに追いつけ遊ばされて、剣と鏡で神様にお祈りをあげさせられました。すると、 天がにわかに曇ってきて、稲光と一緒に大きな雷がまるで何か咲くようになり出しました。そして、よくよく見ますと、その雷のために大きな岩が二つに割れて、その割れ目を水がやすやすと流れておりました。それでこの溝を作田の堀と仰せられたということであります。こうしたことをせられました後で、皇后様はひとまず筑前の柏の宮にお帰り遊ばされまして、三冠征伐のご用意をせられました。そしてその間にある日、海辺にお出ましになって、海の水でお牛の毛をおとき遊ばされて、また三冠征伐のお占いを遊ばされました。それは遠い遠いところへ女の恩義で戦にお出かけ遊ばされますので、いろいろとご心配になるからであったろうと恐れながら思われるのであります。神様のお告げにより、これから遠い西の方の白木の国を打ち従えに行こうと思いまするが、もしことなく従えられますものならば、この髪の毛を一人でに分けて二つとならせたまえ、と仰せられました。すると、今まで一つになっていた皇后様のお串の毛が、まるで人の手でも分けるように、みるみるうちに二つにきれいに分かれました。皇后様は、その分かれたお串の毛をかき上げられて、水だと言って、頭の右と左に束ねる男の髪にお湯い遊ばされました。そして、男のお姿になられましてから、軍勢のすべてを集められて、これから三冠を征伐するために、弱い女の身ではあるが、しばらく男の姿となって、神は天地の神、霜はお前たちの助けを借りて、船でこの荒波を渡り、前からの神のお告げの国に行くのである。お前たちも、そのつもりであらん限りの勇気を出せよ、と仰せられました。それで、これを聞きました兵隊どもは、この皇后様のお勇しさに感じて、一斉に勇気を奮い起こしました。そして、この前に方々の国々に追いつけられて、船を作らせたり、兵隊を集められて犯されましたので、この時になってたくさんの兵隊の船が次から次へと、この筑前の国の海辺に集まって参りました。そこでまず、安倍島の天尾麻呂というものを西の海にお使わしになりまして、白木の国が見えるかどうかを見せられました。ところが、幾日か経ってそのお使いが帰ってきて、国らしいものは見えませんで、見渡す限り海の波ばかりでございますと申し上げました。けれども、皇后様は今まで何度も何度も神様のお告げがありましたので、どうしてもそうはお思いになりませんでした。そこでまた、鹿の天名草というものをお使わしになりまして、白木の国のありかを探させられました。ところが、これは五六日経って帰って参りまして、西北の方の海の向こうの雲と水とが一つになりましたような遥かなところに山のようなものが見えますると申し上げました。そこで、皇后様は大変にお喜びになられまして、いよいよ兵隊をお連れ遊ばされて、柏の宮をお出かけ遊ばされました。 ところが筑前の国の井戸の湖を粉の原というところまで行かれますと、にわかにお子様がお生まれになりそうになりましたので、戦の門出にこれは大変とお思いになられて、白木征伐が終わって、またこの土地へ帰ってきた時に産ませたまえと仰せられまして、二つの石をお取りになり、それをお腰にお当てになりますと、すぐ御三家が収まりました。それから肥前の国の松良郡大鹿の駅というところへ出られましたが、そこで一匹の鹿にお会い遊ばされました。この土地を大鹿の駅と言いますのは、その時から始まったということであります。そしてそこからお船で同じく肥前のその木郡須賀の里というところへおいでになり、そこで少しお船をお止めになられました。すると、にわかに大風が吹き出しまして、お船がひっくり返りそうになりました。その時、土雲うつひおまろという大変力の強い者がお船を助け申し上げましたので、そこを救いの里というようになりました。それが何年か後になってから、須賀の里と変わったということであります。こうしていろいろなことがありましたが、皇后様のお船は、何十という船を後ろに従えさせられて、いよいよ、壱岐の島にお付き遊ばされ、ついで、対馬にお付き遊ばされました。ここはその頃は、山間の領分になっておりましたので、しばらくそこでお船をお止めになりまして、軍勢を休ませたり、お船を直されたりせられました。ところが、ここに、この時のことでありましたか、それとも、その前の筑前でのことでありましたか、よくわかりませんが、こんな言い伝えが残っております。それは、ある日、住吉の神様が、腰の曲がった白髪のおじいさんになって、皇后様の御前へ出てきまして、鹿の島に安住の磯のわらわというものがおります。それをお呼びになって、海の底の竜宮へお使わしになり、潮引き玉、潮満玉を借りてくるようにお言いつけなさいませ。この二つの玉さえありますれば、山間征伐などは、まことにたやすいことでございますと申し上げました。それでこれをお聞き遊ばされた皇后様は、その磯のわらわというものはどうしたらここへ参りましょうかとお尋ね遊ばされました。するとおじいさんは、磯のわらわは舞が非常に好きでありますから、誰かに舞をおまわしなさいませと申しました。そこで、さて、誰に舞をまわしたものだろうかと皇后様はしばらくお考え遊ばしておられました。ところが、戦のために遠く都を離れておられますので、戦に強い人はたくさんおりましても、舞の上手な人はお供の中に一人もおりませんでした。するとおじいさんが、いや、お供の人が林の方をしてくださいますれば、舞の方は私がいたしましょうと申しましたので、それではというので、お供の中から林のできる人を探し出しまして、その頃の鳴り物を使って、林をいたしました。するとおじいさんはその林に合わせて舞い始めました。おじいさんの舞はとても上手で、皇后様をはじめ見ている人はつい うっとりと見とれてしまいました。そして、おじいさんの舞が済みましたので、みんながふと気がついてみますと、おじいさんの目の前に大きな亀に乗ったものがいつの間にか来ておりました。それは見たところはまるで子供のようで、皇后様の御前も知らずに亀の背中に一生懸命につかまっておじいさんの舞う様子を熱心に見ていたのでありますが、おじいさんが舞をやめますと、ほっとしてそのまま海の方へ帰ろうとしました。すると、これを見たおじいさんは、その亀に乗った子供のような人のところへ行って、これこれ、皇后様の御用だ、と申しました。すると、その子供のような人は、まだよくおじいさんの言う言葉がわからないものか、しばらくは不思議そうな様子をしていましたが、亀を後ろに向け直して、のそりのそりと皇后様の御前へやってきましたので、おじいさんが、磯のわらわでございますと皇后様へ申し上げました。それでもまだ磯のわらわは亀の背中から降りようともせずに皇后様の方を見上げておりましたので、皇后様は、磯のわらわよ、引き潮玉と潮満玉とを竜宮から借りてきてもらえないか、と仰せられました。すると磯のわらわは、はい、と、やはり亀の背中に乗ったままご返事をいたしました。そして、ご返事をしたかと思うと、もう亀をくるりと後ろに向けて、のそりのそりと海の方へ歩かせておりました。それをおじいさんが見て、ちょっとお待ちなさい、と申しました。磯のわらわは後ろを振り向いて、亀を止めたままじっと待っておりました。するとおじいさんが、磯のわらわに誰かお付きになっておいでなさいませ、と、皇后様に申し上げました。そこで、皇后様は、竜宮の大切な玉を借りることであるから、身分の低いものはやれないとお考え遊ばされて、御妹の豊姫の御事をそのお使いに立てられることとなさいました。それで、皇后様の御妹の豊姫の御事は、磯のわらわにお付き遊ばされて、波打ち際まで行かれますと、向こうから波を押し分けて、一匹の大きな亀がやって参りました。それで、豊姫の御事は、その亀にお乗り遊ばされて、磯のわらわの後にお付き遊ばされて、竜宮へ行かれました。それから、幾日か経った、後のことでありました。みんなは、海辺で、豊姫の御事のお帰りをお待ちしていました。すると、ちょうど、月が海の上に出て、空も水も、ぼーっとけぶって、波も静かに岸を打っておりましたときに、向こうの方から、そのけぶった波の間をこちらへやってくるものが見えました。それは、豊姫の御事と磯のわらわでありました。二人は亀に乗られて、波を押し分けられて、みんなが待っておられる岸辺へと帰って来られたのでありました。元より無事に、二つの玉を借りて来られました。玉は青と白との二つで、青いのは潮満玉といって満潮に使う玉、白いのは潮引き玉といって引き潮に使う玉でありました。そしてこの 磯のわらわと言われた方は、後で鹿島明神であることが分かったと言われております。さて、こうして二つの玉をお手に入れられましたので、皇后様はたくさんのお船をお引き連れ遊ばされて、いよいよ対馬の国のワニの巣というところをご出発遊ばされ、山間へと一筋に向かわれました。それはちょうど10月3日のことでありました。後ろからは風がしきりに吹き続けて、貝や竿などを使わなくても、一吹きにお船が新羅の国へ押し寄せました。ところが、お船がこうして行くばかりでなく、その時に我が国のいろいろの海の魚が、クジラやイルカ、それからタイ、ヒラメ、アジ、トビウオなどに至るまで、みんな群がってお船の後ろについて、新羅に向かって渡って行きました。こういうありさまで、とうとうお船は新羅の国に着きましたので、皇后様は竹の内の宿根に追いつけ遊ばされて、竜宮の青い玉を海の中へ投げさせられました。青い玉は満ち潮の玉でありましたから、見る間に沖の方から大きな波が押し寄せてまいりました。そしてそれが後から後からとひきりなしに押し寄せてきましたので、大波はだんだんに新羅の国の海岸の包みを越して陸の方へ上がりました。陸へ上がったばかりでなく、その大波は山と言わず、林と言わず、どんどんと押し寄せましたので、見る間にその山や林は潮の下になって、とうとう新羅の国の半分は海になってしまいました。それに、その大波に乗って笛や鼓を鳴り響かせるたくさんの戦船、それにまた見渡す限り果てもないほどのクジラやイルカ、タイ、カレイ、ヒラメ、トビオなどの魚の群れが山のように押し寄せてきたので、これを見た新羅の人々は、これはきっと神様が新羅が悪いというので、ご征伐に来られたのだと思いまして、戦をするどころではありませんでした。ことに、新羅の王様のハサミ金は、どうしたらいいのかと慌て返って、たくさんの家来を集めて相談をいたしました。そして、みんなはどう思うか、私にはこれは神様の罰としか考えられんが、と言いました。そして、国の半分も波の下になっていては、人民たちが大変に困るから、とにかくあのお船へ行って、お許しをお願いしてこようということに相談を決めました。ところが、その大波とともに押し寄せたお船へ、使いを出してみますと、初めてそれは大日本という東の方の神国の天使様のお船であるということがわかりましたので、新羅王は一層びっくりしまして、金や銀の宝物や、目のうや珊瑚などの美しい玉や、その他その国で取れる宝という宝を船いっぱいに積み込んで、皇后様のお船のところへやってきまして、今から後はいつまでも大日本の馬の飼い部となり、春秋ごとに馬の串、馬の鞭の捧げ物をいたしますから、どうかお許しくださいませ、と申し上げました。そこで皇后様は、新羅の王に案内をさせられて、その国の宝の蔵に、 封をさせられ、尊い生き物などは持って帰るようにせられました。それからお持ち遊ばされていた杖を新羅の王宮の門の前に建てられて、後々までの三冠征伐の記念とせられました。それからまた、住吉の神様を、新羅の国を守る神様として祀られ、大谷田の宿根を新羅を守る将軍としてお残し遊ばされました。こうして、神宮皇后は、とうとう三冠のご征伐を成し遂げられたのでありました。そして、新羅王は、もう決して、これから後は、日本へは背きませんという印に、自分のこの、御子骨というものを、皇后様のお供とし、その他に、80艘の船に、金銀、珊瑚、綾錦式というような、その頃一番の宝物を、いっぱいに積んで、皇后様へ差し上げたのでありました。そしてまた、今から後は、毎年こうして、こんな宝物を差し上げますと、お約束をしました。この時、新羅の隣に、駒、百済という二つの国がありましたが、この二つの国も、新羅のありさまを聞いて、びっくりして皇后様のところへ来て、どうかこれからは、新羅と同じように、私たちの国も日本のお国の家来の国にしていただきとう存じます。差し上げますものは、新羅と同じものをいつまでも差し上げますと申し出ました。それで三つの国が我が国に従いましたので、皇后様はご征伐に来られました時よりもたくさんのお船を後ろにお連れ遊ばされて、大変な恩勢いで、また九州を指してお帰り遊ばされました。